そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
年内最後の配信になります。
はい、今年も1年ありがとうございました。
ありがとうございました。10周年イヤーがいよいよ、まあ終わるわけじゃないですけれども、ね、来年のね中まではね10周年でありますけれども、
はい、
一応ね今年も終わるということで、でもこれ聞いてる人はもう新年の人も多いんじゃないの。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。本当ね来週やるべきですけれども、多分、ね、日曜の10時配信開始でしょ。みんな忙しいよね、多分ね
2時間の間に聞いてる人だけですよ、
ね、ほんの一部でしょうからね、はい、どちらかといえば明けましておめでとうございますの方が多いんだと思います、ね、今年もこんな感じでゆるゆるとやり続けていければなと。全然ゆるくないけど、もう時間毎週やってから、はい、とは思いますけれども、いよいよ来週来ますよ。
はい、
見てますか最終回。みんな このお正月休みに一気に見ようとしてるでしょ。
そうですね、溜めてますね。
溜めてますよね。
はい、
という感じで皆さんからの投稿もお待ちしております。いつものように一人一作品、これはおすすめしたいっていう作品への投稿をお待ちしております。
はい、2017年秋アニメ最終回特集なんで、はい、
はい、全然タイトルすら言ってない。
そうです
、はい、まあ、この作品ももちろんその最終回を迎えた作品ですけれども、先週特集しました
この花キタンと
今回の特集になりますネトジュのすすめは除外します。ということで今日の特集、
ネトジュのすすめ特集パート2です。
決めろ、会心の一撃。ライブ会場限定シングルスマッシュタイムマシーン好評発売中。
そこアニ。
さあということで始まりました今日の特集はネトジューのすすめパート2です。今期のアニメの中で、2回特集したのはこの作品のみです。
ああ、今期は少なかったんですね。
そうですね、まあ面白い作品多かったんだけどね、
うんうん、
まあその中でも、まあ、じゃあ最終回を終えてこの作品を別枠で語りたいって思ったのがまあこれだったということになりますかね。っていうかね、タイミング的に、ね、前回の特集パート1が第6話恥ずかしんじゃいますだったわけですよ。
はい、
もうすでにキュンキュン来てたわけじゃない。
うん、そうですね、
はい、で、7話8話とぐいぐいその後ストーリーが進んでいったでしょ。まあ進んでいったのかな、はい、進んでいっているけれども2人の関係は進んだか進ん、うん、いろんな意味で進んだり止まってたりとかいろいろありはしますけれどもみたいなところで、これはやっとかないとなと、最終回だけでは語りきれないというところで、パート2特集となりました。こうね、そこはにスタッフの中でも非常に評判が良かった作品ですので、はい、ということでまずは投稿いきましょう。
ふしゅんさんからのコメントです。個人的な今年の流行語は恥ずかしんじゃいますです。不器用なみそじ女性の森子さんのちょっと痛々しいぐらいの悲壮感と恥ずかしんじゃうおっちょこちょいのお調子者感が守ってあげたい、構ってあげたいと男心をくすぐります。そこに引っかかったのがリリーさんであり、ハースでありって全部桜井くんですけどね。それにしても森子さんと桜井くんは見ていてじれったい。 森子さんはいいとしても桜井くんはなんていうか、見ていて押し倒しちゃいよ、告白しちゃいよって何回画面の外で言ったことか。もう小祝さんの助けがなければ手をつなぐまで言ったかどうか怪しいほど。小祝って男はいい男だよ。自分もこうありたいものです。はてさて、両者とも恋愛経験が少ないとみて、どこか青春な香りを残したままの大人の恋の物語ですが、それが二人を応援したくなり、どこか自分に置き換えられるところにはまってしまったのかもしれません。できればその先も見てみたいです。はい、ありがとうございます。
恥ずかしんじゃいます。
ああ、いいですね。流行語ですね、確かに。いい
ね。前回の特集までスタッフインタビュー読んでなかったので知らなかったんですけど、なんでこんなにこの作品に惹かれるんだろうってずっと思ってたんですが、秋葉総研に掲載されていた脚本家チーム座談会がありまして、物語的にトレンディードラマ感を目指してると。実際に脚本家会議的なものの中では、東京ラブストーリーって、まあ、いわゆるトレンディードラマの王道ですよね。
感知
そうそう、
逆に恥じらいのある流し方でしたね今の。
ねえ、だからやっぱりあの時代はこうすごくね、トレンディードラマめっちゃ流行ってました。80年代90年代、
うん、
こうめっちゃ視聴率取れてた時代ですし、まあやっぱりみんなドラマ見てたよねみたいな時代だったかなっていう気はするんですけれども、なるほどと。だからこんなにそのなんていうの、結構年齢層上の人たち引っかかってんだなっていう気がするような、ドラマになってんのかなっていう気はしました。まあそのトレンディードラマ感ではあるけれども、まあ、さすがにやはり現代のドラマに落とし込んでるだけあって、意外とねこう恋愛ものでは、トレンディードラマもね恋愛ものではありながらも、こんなハッピーエンドばっかりではなかったわけなので、その今話題に出た東京ラブストーリーだって決して2人がね付き合って幸せになりましたみたいなドラマではないんですよね。実際はね
別れで終わってましたよね。
そうなんですよね。でもこうなんていうのかな、付き合うまでの過程みたいな部分には、確かにそのトレンディードラマ的要素っていうのはこの作品をある種成功させた要素なんだろうなっていう、二人の距離感のこうなかなかねくっついたり離れたりとか、それにプラスして何より、小祝ですよね。
いい仕事してましたね彼。
はい、ああいうキャラって確かにストーリーを回すのにいるわけですよ、ドラマの中に。こう、メインのね主人公とヒロインとの間のに必ずと言っていいように、やっぱ二人だけじゃ物語回んないからね。
うん、あとなんかこうトレンディードラマといえばすれ違いだと思うんですけど、そこも現代に落とし込みながらもうまくやってましたよね。
そうなんですよね。だからやっぱりこう当時はその携帯がない時代でしたからね、携帯がないからこそのすれ違いってやはり存在するわけなので、でもその今はねスマホもあればメール的なもの、まあ LINE 的なものも存在するわけなので、すれ違いはかなり起きづらくなっているわけで、でもその起きづらいながらもちゃんとすれ違いの表現をすることによって、こうねもやもやしたりとかねするわけでしょっていう表現はね、こううまいなっていう感じで描かれてたなと思うんですけれども、
なんかネット中の勧めってこう次回予告が結構毎は毎はあると思うんですけど、それが最近のアニメだと次回予告がないものとかもある中で、このドラマとかの次回予告に近いなっていうのをすごい感じていて、その次回予告までがその1話の話の中に収まっていて、まあ、うまくミスリードされてたりとか、まあ、次の話に対する期待感とかを上げてくれる存在になっていて、そこも毎週面白く見てました。
綺麗な振りになってますよね。
うん、なんかいいとこ使ってるんですよね、うん、本編のここ使うかっていうところを次回予告で使ってたりして、その次の話を見てから次回予告をもう一回前の話の次回予告を見直すと、わここのシーンのここ使われてたっていうのが結構面白くて、私は次の話を見た後にもう一回前の話の次回予告を見直しました。
若干騙されたかみたいな時もありますからね。
うん、
その辺は確かにドラマ的と言っていいのかな、うまい作りですよね。
逆にまさかそんなわけないでしょうって思ったのが来たりとかするじゃないですか、お風呂とか。
はいあれは想像外ですよね、どう考えてもね。あれ
どうせ桜くんの足なんでしょ、どうせって思ってたら、
うん、
森ちゃんだったマジかみたいな。
いやあれはね、どう何がどうなったらあそこまで行くのって普通思いますよね。でもそれはちょっともう少し先の話になりますので、うん、まず第7話あたりからいきましょうか。第7話、あなたと俺と君と私と、まあ森子は林だと桜井はついに確信してしまうわけですけれども、桜井がこう森子のことをすごく気になって気になってしょうがないんだけれども、小祝にのことを好きなんじゃないかと思ってしまって、この揺れる心ですよね。乙女心じゃないですか、もうこれ完全に。
いや、こんな大人の男が恋愛に悩んでる姿ってこんなに燃えられるんだなと思って楽しんでました
なんていうのかな、キャラクターでも男女間逆なわけじゃない、ゲームのキャラクターとしてはさ、
はい、
まあそういう意味ではこう実際のリアルキャラの方でもまるで男女逆かというぐらいに、桜井は男らしいところもあるんだけれども、その女らしいところもあるっていうのかな、まあ、優しいとか丁寧っていうところなんだとは思うんですけどね、
うん、
そういうなかなかこうね、自分から行動しないタイプの桜井だったからこそ小祝の力があって話は進んでいくわけですね本当に
こっから小祝さんがフリードメールに参加ですからね、7話からが。
はい、いやー、あのキャラクターは何だったんでしょうね。
お兄ちゃん。
まあでもね、ああいうこう堂々と、ネカマプレイ的なノリでやる人たちもやっぱいますからね。
一回作ってみたくなりませんか、ピーキーなキャラクターって。
はい、わかります
よ。体格マックスの、はいはい、脅威マックスのみたいな。
倉庫キャラとかに作っちゃいますよね、なんか変なキャラクターね。
サブキャラにいますもんし。はい、
でも一番びっくりしたのは、なんで声優は前野さんなんだろうってとこなんですけど、女性、一応女性キャラクターのはずなのに、そこはそのまま来るんだっていうのはちょっと面白かったですけど。
ボイスの低さも一番低くしてるんじゃないですかね。オカマキャラということで。
この8話にもつながっていきますけれども、2人とも別のサブキャラで入ることになるわけじゃない。その2人のキャラクターの声優はそのまま本人だったでしょ？
そうですね、
だからこそ、本人が入ってきたっていうことなんじゃないのかなと思いましたけど、
それにしてもって感じですけど、ね、いや、まあ面白かったんで全然ありなんですけど、
まあ実際はね CV ないわけだからね、ゲーム内ではね、
うん、
あくまでもチャットでしかないわけなので、そのチャットの中で想像している声がまああれだったっていうことですよね。
いやでも今結構いろんなこと出てきた時に気になりましたけどね、この人このままこのゲームやってて後悔しないのかなとか、あの仕事忙しいしそこまでゲームやり込むように見えへんから、どれぐらいの頻度で入るんやろみたいな。
多分小祝さんもうやってないと思いますよ、あの一瞬だけで、
うん、あー楽しかったパターンって感じですよね。
うん、まあ、だってあの二人をこううまくくっつけたいがためにやったようなもんでしょ、言ってしまえば。
うん、
いやいや、いるでしょあのアカウント、いつかゲーム内で結婚式あげるときに参列しないといけませんからね。
あ、そっかあのゲーム結婚式できるタイプのゲームなんでしょうかね
そうですかね、あげてほしいんですけどね、個人的には。
なんかその辺になんか喜んで参加してきそうな感じが、あの小祝さんの器の広さというか、よくできた人って感じが
ありますね。
すげえなって思いますね。ね、うん、
そして第8話、一歩前へ踏み出したで、なんと過去のオープニングで気になっていたあのキャラは何なんだろうっていうところがきちんと語られるわけですね。
なんか周りとね、前からちょこちょこ周りでも言われてましたけど、ああやっぱりそうだったんだっていうところから、ただまあそこまで偶然にするんだっていう、ま、いやこれあれですよね、うん、ネット中のすすめっていうこの作品、あるあるっていうところと、んなことあるわけないでしょっていう なんか両方存在するんですけど、両方こう流せてしまうというか、納得させられるというか。
まあだからこれは二人の出会いは運命だったわけですよ。普通考えるとこんなね、前のゲームでも実は一緒だった、しかも相談しちゃうような関係だった二人が、新しいゲームでも偶然出会っていたなんていうことはね、それはまあ、ね、ないと思いますし、しかもご近所さんだったみたいなさ、うん、それはないですよ。それはないですよ。でもまあこれはそれこそドラマだからこそですよね、
うん、そうしないと面白くないから、
うん、いやでも感動じゃん、これはやはりさ、
もう結婚するしかない、
うん、もう2回会ったら運命だね。
このユキは結局もうあのゲームには戻ってこなかったっていうことですよね。
でしょうね。
まあそこから結局辞めるまでの辛い日々が、まあもともと辛かったみたいですけれども、もっとより辛い状況に森子さんはなっていったっていうことですよね。
まあ頑張ってみますって言って頑張ってみたところ、それがやっぱりうまいこといかなくて、どんどんこう産地を削られていって、どこにも動くエネルギーが残されていない状態になってニートになったんじゃないですか。
うん、なんか疲れてる時ってパソコンの電源入れるのも億劫になりますからね、
うん、
うん、
まだあの段階では愚痴れるぐらいの体力の精神的余裕があったってことだったわけだね、結局ね。
まあ遊びに来てますからね、ゲームに、
うん、まああれはストレス発散になってたんだろうとは思うんだけどね。でもあそこで遊びに来ても愚痴ってたぐらいにもう弱り切ってたっていうことですよね。
うん、
でそれが
もうそこからさらにもうボコボコに、
そしてあの第1話へつながっていくわけですね。
そうですね。
さあニートになって私はネットゲするぞって思ったらゲームは終わってたと。
悲しい。
いや、
まあでもそれも知らないぐらいにやっぱそういうところをこう見ているチェックする余裕もないっていう話ですからね。
そうだったっていうことですよね。そのまあ、実際ねオープニングもそうなんだけれども、その森子の抱えた闇の深さみたいなものっていうのは、まあ本編ではそこまで描かれないじゃないこの作品、
うん
うん、でもオープニングがすごい重いんだよね。
あのオープニングの最後のところですよね、あのモノクロになってるところ、はい、帰ってくるなりもう倒れ込んでいるスーツの森子と、なんかゴミ箱にバーンって捨てられる花みたいな、
はい、あれはねちょっとなんかね闇を感じますよね。
そうですね。でもまあよく持ち直しましたよね本当。
まあそれは本当にネットゲー、まあ会社辞めてね、もう本当ネットゲー三昧のニート生活をしながらで今のメンバーに会えたおかげですよね。
うん、
いいリハビリになったっていうことでしょう。
会社全体の雰囲気とかもやっぱありますもんね。余裕のない会社だとこう上から余裕なくなってくると、どんどん下もそれに影響されてみたいな感じで、全体の空気が重いみたいな。
うん、
でもまあネトゲってみんな遊びに来てるじゃないですか。
そうですね。まあううでもね、遊びに来ながらもだんだんとこうお仕事感がすごく出てきたりもする場合もありますけども、
ね、遊びじゃねえんだよ
って遊びじゃねえんだよってなりますけど
何々から逃げるなってやつですね、
はい、まあ、そういう場合もありますがね。やはりそんな運命だったんだなとも思うんですけれども、でもこの第8話はやはり最後にね、ついに告白できた自分が、
ああ
そうです
よ、そうでしたね、
リリーである、
あ 思い出しましたよ。そこでもうあのタイトルを先週の段階で見た瞬間から、あ、いつ言うんだろう、いつ言うんだろう、どう言った後どうなるんだろうってすげえ楽しみにしてたのに、あの最後の最後で言ったから、話は進んだ、進んだんだがみたいな、ここでかって、もうちょっと先が見たいんですけどっていうなりましたね。
でもね、この作品言ってしまえばネトゲないで告白しようとしたわけじゃん、リリーと、
うん、
リリーであると。でもそれは、うん、電池が切れて終わったわけですよね。
そうですね、
告白できなかったわけですよね、
はい、
あれはいい演出だなと思って。いや、
まあ、見事に透かされましたね、
はい、ネットゲーム重要なんですけれども、大切なことはちゃんとリアルに会って話してるでしょ。だから
確かに
告白じゃないんだけれども、まあ、告白じゃん、 自分がリリーだったって、これをネットの中で、うん、ゲームの中で言うのとチャットで言うのとその実際に会って言うのじゃあ違うと思うんですよ、重さが。
確かに。
そこは桜井さんのこう真面目さが出てるところですよね。
まあ電池切れてなかったらそのまま言ってたと思うんですけど。
まあでもそれでもまあそのネットゲーの中ではなく電話ですからね。
うん。
まあ若干こうリアルに寄ってるじゃないですか。
あ、そうですね。確かにね。確かにね。そうですね。実際にリアルで会っていたからこそあそこで告白できて、そのね森子の反応も含めてこう自分がその後何を彼女に対して言えばいいのかみたいなことをこう考えられたのは良かったんじゃないですかね。電話でもないし、相手が黙ってたら分かんないじゃん。
分かんないですね。
うん、もたえてるのか何してるのか、そうそう、ね、結局怒っているかもしれないし、まあ、あんな過剰な反応するわけじゃん、私自分はゲームをやめますとかさ、
うん、
そのぐらい自分が悪いことしたに違いない、相手を傷つけたに違いないと思っちゃったわけですけどね、結局桜井くんはね。まあでも今までの森子の行動からするとそう思うわけないじゃんって思うわけじゃん、肌から見てる視聴者的には
、はい、
不安なんですよ、
お前女かっちゅう。
中身は女みたいなもんじゃないですか。あ、
確かにリリーさんですからね、中身はね。でもリリーさんの方がよっぽどこうしっかりしてますよ。
あの時は仮面かぶってるから1枚あるからね。
そしてこの第8話といえばやはり次回予告ですよね、
シャワーシーンですね。
はい。いや、確かに一歩踏み出したかもしれないけど、え、もうそこまで行っちゃうのですね。
いやー、あの次回予告は良かった。でも次の話がもっと。
そうですね、第9話、その気持ちマーブル。いや、だって、頭シャワーシーン始まりますけど、その後、どうしたらこの後シャワーシーンにつながっていくのかっていう感じありません？
あります。なんか正直、次回予告で1週間じらされてるのに、また焦らされるのと思いながら見てました。
A パート夜会いますけど、そのまま行っちゃうのかって思ったらそこじゃないんですもんね。
うん、
またも小祝いですよ。
男も女も両方手玉に取っていく小祝いに行き、
まさに黒幕じゃないですか、彼が本当の。
いや、
黒幕別にいたけどな。
コンビニ店員じゃダメでしたね。
やっぱちょっと若すぎたかな。
大学生じゃ、
うん、
いやだってまあね、小祝さんの安定感っすよ。
出てきたら何とかしてくれるっていう確信がありますから。
だってもう小祝さん気づいてるじゃん、2人とも気になっているんだっていうのを分かってる上で、うん、この2人は俺がくっつけてやんなきゃいけないというような、もうなんていうのかな、こう仲人的な。
すごいですよね。自分も面白いからやってんだけど、でも結局お前らその方がええやろっていうのがすごい見てて、ここまで見てると納得づくでこっちも見てるじゃないですか。最初の方小祝さんもあれ森子のこと好きになるの、
そう
そうみたいな、
そんな感じ、ね、
ちょっとあったけど、
うん、
もうこの時にはあ、なんとかしてくれるなっていう。
そう
なんか途中から小祝さんを応援してました。いけ小祝って思ってた、見ながら。
すべてのカップルには小祝が必要ですよね。
いやでも本当よくまあこの9話まででここまでの印象付けができたなって感じはしますよね、本当に。
小祝実は桜井のことが大好きなんじゃないかと思って
ね。
まあ好きですよね、大好きですよね、
うん、とあるごとに焼肉とか飯に誘う上司、
いい上司だわ、
いい上司だわ、うん、
で桜井ももうそろそろ気づいた方がいいよねっていうのはありますけどね、こんだけやられてるんだったらみたいな。
ああ、ね、うまくね、
そうそうそう、あれ小祝さんから連絡来たってことはみたいな。
いやでもですよ、そこがもう桜井のいいところで、こうね、
お人よし、
うん、気づかん鈍感ですよ。桜井くん今まで彼女いたことあんのかね。あれなんじゃない、高校時代とかにこうイケメンだからさ、
うん、
一方的に好きですとか言われてなんとなく付き合ったことはあるかもしれないけれど自然消滅したみたいな、
うん、フラグを彼女の方はめっちゃ立ててるんだけどあまりにも気づかないからもういい加減にしてくれよって言って振られる感じじゃないですか。
僕の何が悪かったのかわからないけれども向こうを怒らせてしまったってやつか。
なぜか
はあ。
でもほらゲームの中でのリリーさんはすごく
モテモテ、
ね、モテモテ女性っぽい感じ。
女性だったらモテたんじゃないですか。
ああなるほどね。
そこはね、うん。
女性が求める男性っぽさが欠ける。
いやだって、うん、あまりにも草食系じゃないですか。
そうですよね、草食
系。そこで引いちゃダメでしょっていう行動が多いでしょ、彼に関しては。
それは自分は引かなきゃ引かなきゃって何回言ったかって感じですよね。
引くなよ、押せよ、お前、今だよ、今。
そういう意味では、なんかそういう引かないところを押し通せるのはゲームの中だけだったのかもしれないね。
ああ、そうです
ね。リリーさんみたいに、あ、言ってあげなくちゃみたいなところで、ガンガンいけるからモテたみたいな。素質はあるけど、度胸がなかったっけ、
まあ、
やっぱ一枚被ってない
と、ね、ゲームの中だったからですよね、
うん、
そしてシャワーシーンですけれどもこうよくねこうアニメとかの中でシャワーシーン、シャワーシーンというか雨に濡れてシャワーシーンってありますけど、普通そこまで行きます？
いや私この輪で、うん、その小岩井さんと同じぐらいにまあ私の中で最初はえっと思ったんですけど、最終的にはグッジョブだったなと思うのはコンビニ店員の八代さんですよね。 あの人がひどいことを言ったから傷ついて涙流して、だってあそこで昇進しないとわざわざ桜井さん家までは行かなかったんじゃないか森子はと思うんで。
あ確かにね、
うん、ひどいこと言ってましたけど。
そうね、いやあれはねシーン的にえこれありなのかっていうようなシーンではありましたよね、確かにね、
うん、なんか多分おばさん特有のちょっとそんなに意識せずに言ったことだと思うんですけど、うん、あれ本人的には結構ショックを受ける、もうちょっと言い方あったじゃんって思いますよね彼女ですかって言えばいいのに彼女じゃないですよねって嫌だなと思ってひどいと思って、あれは辛かったです。
しかもお客さんですからね、いつも来てるね、どっちもね
気まずくなるから、
うん、それはどう考えても悪いでしょ。しかも二人が帰った後にあの神戸のね藤本くんに言うじゃない、
はい
あれも
デリカシーだね、
デリカシーねえな
おばさんぽいよ、
おばちゃん特有のあれですよね。
おばちゃん的にはあれなんでしょうね、あの常連のかっこいい金髪壁眼のちゃんとしたサラリーマンの若い子とで、
なんかジャージ着ていつもね、
昼間から来るこの人何してるんでしょうみたいな女性とってあったらさすがに結びつかないっていう、
そもそも接点が見えないからね、
うん、
そういう意味でちょっとあの放った発言があのようなことになってしまった感じなんですかね、
うん、
おばちゃん的には。
まあでもそれってこうその先の話になっていきますけれども、こう釣り合うような人にならなきゃみたいな部分でもつながっていくのかもしれないですね、
うん、やっぱグッジョブでしたね
そうだよね、確かにねそのキャラクターとしては好きになれないかもしれないけれどでも物語を進めるためにそのぐらいのことが必要なわけですよ、この二人に関しては、
はい、
時には残酷だけど現実を突きつけてやる役がいるってことですね
そういうことじゃないですか。
まあでもいいと思いますけどね、そういう好きな人ができたからとかこの人に認められたいとかね、そういうなんで自分を変えていこうっていう思えることはやっぱ素敵ですよ、見てて気持ちいい、う
ん、あら話が先に行っちゃいましたけれども、これシャワーシーンはいいんですか、シャワーシーンの話を。
だってあんまり色気ないしこの話に絶対その後でなんかなるとか誰も思ってないでしょ。
え、私トレンディードラマだったらちょっとこうなんかこうハプニングキスぐらいまであるのかって思ってましたよ。
そんなことしたら話が終わっちゃうでしょ
桜井くんにそんな度胸があるわけないじゃないですか、やだ。
トレンディードラマがどれぐらいのその2人のね、あの前振りをやったかはいろいろあるでしょうけど、もう前のゲームからですよこんなんもう中なんかした日にはもう結婚よ。
いやまあもうとっとと結婚しろではありますけれども、いや、
まあそうですね、
あのまず雨に濡れてその、うん、家まで行くは分かりますよ、
うん、
その服を洗わなきゃとかよくあるじゃない。
はいはい、
琴の葉の庭でもありましたけれども。
ありましたね。
そんな、そこまでびしょ濡れになるほどの雨でした、あれ。まず、大体。
ゲリラ豪雨だったんですよ。
まあ、長いこといたんじゃないですか、外に。
あそこに。
急に氷が降る世の中ですから。
まあね、シャワーシーンは必要だったと思いますけれども、あそこはね。
そうですね。まあ、あそこでねじ込んでほしいっていう願望はありますけど、うん、あの状況だったらタオル借りてドライヤー借りれば終わる話だったんですね。
そうだと思うんですよ。わざわざこう、乾燥機に放り込んで服を借りるまで、いやいや、もうそれめっちゃ進みすぎでしょ、話が、ぐらいな感じで。
え、でも、あそこで、あれじゃないですか、桜井くんが、貸した服を着てる姿を見て、もだえてるじゃないですか。
はい。
ああ、ちゃんとこの子もそういう感情があるんだなって、今まであまりにもおじけづいていたので。
いい人ぶってましたからね。
そうそうそう。ああ、こういう反応する、ちゃんとするキャラクターなんだって、そこをちょっと見てて、俺は安心しました。
だってブラジャーしてないからね。
ああ、それはまあ見ますよね、胸ね。見てましたよね、めっちゃ。
めっちゃ見てましたよ。あれ、モリコが鈍感だから気づかないっていうところが良かったですよね。あれ、多分気づく子はめっちゃすぐ気づきますよ、あの視線に。
だと思いますね、あれ。その場合、ちょっとしらっとした顔で見られる可能性ありますか、
か、もう完全に意識されちゃうから、どっちかだと思う。
どっちか。
はい。モリコはまあ意識はしているわけなので、その、プラスの方になるのか、真っ赤になるのかは分からないですけれども。年齢的にはね、十分ちゃんと大人なわけなので。
まあまあまあ。いやでもほら、そこで意識なんかされちゃったら、それはもう結婚ですよ。
やっぱり、もうここで結婚でよかったんじゃないのかな。
それならそれで、ええんだって感じで、祝って終わりなんですけど。
はい、うん、いやでもこう、なんか将来、ここに森子は住むんじゃないのかっていうような感じの夫婦感が少しあってね。この回はなんかドキドキさせてくれた回だったのかなっていう気がしました。第10話月夜の晩にの話に完全になってしまいましたけれども、まあ最終話的に言えばこの後のデートをして手をつなぐシーンがクライマックスだったのかなっていう感じはありますね。まさにここも本当一歩進んだ感じですよね。
ちょっとずつちょっとずつ
2人の関係が進んでいく。まあ、この辺はね、トレンディードラマ感というよりも本当にラブストーリーのお話ですよね。
中学生の恋愛みたいだな、みたいな。
なんだそういうわね。
廃れてる。
いやいやいや。え、でもそんな感じしません、これ。
いやだってね、
あまりにも可愛らしすぎて。
そうそう、最後まで見て思いますけれども、ついに付き合うっていう話は出ないんだって思いました。
そうですね。まあ、
好きだっていうのも結局ごまかされちゃったわけじゃない、子供たちのおかげでさ、
はい、
だから言えないまま、ね、デートすることになるだけで一歩進んで桜井さんと釣り合う自分になろうみたいな感じのところも含めて、こうやっと森子が社会復帰しつつあるんだなという感じを受けるような、まあいい最終回だとは思うんですけれども、二人の関係っていうのは手をつないだ関係ですよね。
うん。
どちらからも付き合おうとはまだ言ってない。これが大人の関係ですか。
うん。
まあ友達以上恋人未満の立ち位置じゃないですか。
森子は気づいてくれるかしら、これは恋人同士なんだっていうこと。
なんか気づいたとしても自分で否定してるから、ちゃんと言葉にして言わないと観念しなさそう。
うん。
でもなんかそれを言ったとこ、言った瞬間に真っ赤になってボッてなる演出が入るのが目に見えるので、別にそのシーンはなくても想像できるからいいやっていう。
もう二人のこうリアクションは想像できちゃいますよね。
そうなんですよね。
まあ、テレビシリーズとしては第10話月夜の晩にが最終回で、あとは、ブルーレイ DVD のおまけの方に第11話リア充のすすめが入っておりますけれども、リア充のすすめの方は逆なんですよね。 桜井さんが森子の家に行く。
ええ。
っていうお話です。あんまりね、あんまり語りませんけれども、これはぜひおまけだからね、見ていただきたいっていうのもありますけど、こう、森子が押し倒されるシーンが、公式サイトの画像にもありますけれども。
なんか、溶けかけた森子もいますけどね。
はい。ちゃんと森子、大人だな感がありますよね。さすが、あの、中学生ではない。精神状況は中学生かもしれないけれど、うん、お風呂は洗うよ、みたいな。
ありましたね、そんなシーン。
その辺はほら、あの、学生ものとは違う良さがありません？
うん。
もしかしたら可能性があるかもしれないっていうのは、あの森子ですら思ってるわけですよ。
いやまあそれで思わなかったらちょっとさすがにね、さすがに漫画のキャラ通り越して一体なんだこれはになりますからね。
大人のキャラクターっていいなって改めて思いますね。これほら高校生だったらこんな味出せないじゃん。
確かに、
うん、と思います。
元半世紀さんからのコメントです。最終回想像通りに終わりました。でもふと思ったのは、本作はストーリー勝負ではないということじゃないかなという点です。実際森岡森子のキャラクターの変化は面白かった。ネトゲをやっている時のウキウキ感やガチャを回した結果の高揚感、それにどんどんハマっていくオタク感は面白かった。何よりも桜井と会うからとわざわざ洋服を買ったり、慣れないお化粧をするのはとても可愛く思えますし、へえ、リアル女子ってこうなんだと理解できました。そして口癖のようになってしまった恥ずかしにそうというのもとても可愛い。結局今期の一番のお気に入りになりました。はい、ありがとうございます。
いやー、これはまあ言わせてもらいますけれども、僕は女性ではないですが多分違うと思いますよ。
リアル女子ってこうなんだですか？
はい、いや、うん、そこでそう思っちゃうのはあまりにも危険すぎるので、ちょっと待った方がいいです。
おたさんの姫にコロコロされないように気をつけてくれ。
確かに森子は可愛かった。で、うん、実際の女の子にこういう要素があるとも思うし、あってほしいとも思うけれども、そこまでかという話ですよね。
森子は、まあ、これはまあキャラクター的に可愛い、なんていうのかな、男の理想ではないですけれども、やっぱり若干こう、こういう女の子にいてほしい感のあるそのアラサーなんじゃないの。
ただその辺が妙に生々しいんで、うん、やっぱね、あの、僕も思っちゃいますもんね。そういう、まあ、この太田半世紀さんのおっしゃってるような感想を抱きそうになって、いや待て待て待て待て待て待て、おかしいおかしいおかしい、騙されちゃいけない、そんな生優しいもんじゃない、怖い怖い怖い怖い怖い、いやなんか多分僕の方がね、あの、全然年下なんですけどって話なんですけどね。
いや今までモテなかったの逆にって思いますよ。ネトゲにハマってる森子はともかくとしても、まあその仕事してる時の彼女がバリバリすぎたのかもしれないね、ある意味ね。
うん、まあ、それどころじゃなかったんじゃないですか、状況的に。
だから、
すごい一生懸命になりそうですしね。
そうなんでしょうね。もともとの性格から言うとね。だから、あそこまで思い詰めていったわけであって。うん、でも、多分、見ている限り、可愛い、その、小祝さんとデートしたりとかしてる時の様子を見ても、可愛いところ、多分、いっぱいあったんだと思うんですよね。
うん、
だから、要素はあって、はずなのに、まあ誰も見つけてくれなかったっていう部分はもしかしたらあるのかもしれないね。
誰も見つけてくれなかった、誰も見つける余裕がなかった、そして一つのことに結構悩むタイプだから、そういう職場に身を置いているとオフの日とかもやっぱそれがずっと頭の片隅にあったとか。
あ、まあそういうこ
と、ね、まあ実際ゲームの中でも愚痴ってますからね。
ねえ、
うん、
普通こういう作品って出てきそうな森子の親友っていうのが一切出てきませんもんね。女友達
いねえんだわ。
うん。いねえのかな。
はあ、だいたいいるでしょ、友達が。こう、気の置けない。
あるとしたら、うん、この世代だと、周りがもう結婚してるパターン。
そうか、 そうそう、
大人になるって悲しいことなの。
子供がいたりとかすると連絡できないじゃないですか、
はい、愚痴言い合う、愚痴聞いてくれるような友達とか、まあ、飲みに行ったりとか、そういうことすらもうなくなって行きみたいな感じですよね。
だって、
う
ん、仕事の愚痴言っても分かんないじゃないですか、向こう、はいはい
は
い、
まあね、うん、でも仕事じゃなくてもこう飲むだけでも気楽だったりとかさするじゃない。それすらもまあ確かに30という年齢はこう微妙なラインではあります。
結婚しちゃった子は誘いづらいんですよ。
はい、はい、まあそうなりますよね。確かにね。なるほど、そういうことか。だから森子の周りに他のキャラクターが存在しなかったわけですね。
うん、ちょっと友達がいないとかよりはそういうことなんじゃないかなって思いますけど、
就職決まって田舎から出てきて一人暮らしとかだったら周りに知り合いなんて会社の人しかいないですもんね。
うん、
うん、
田舎から出てきたのかな、
わかんないっす
そこらの想像描写は、ね、ないんですもんね。
そうそうそう、でもまあ一人暮らしで周りに友達いないってなると、まあそんな感じなのかなとか、そう結構想像の余地もありますよね、このキャラクターたちって。あのなんだかんだでゲームしてるところしかほとんど出てこないじゃないですか、あの
他のメンバーもね、うん、
うん、ゲームかバイトかみたいなぐらいなんで、その割にはこうさっきも言いましたけど割と生々しいところが多いから、
そう、桜井さんの過去だってちょっと生々しい感じがありましたよね。まさかそんな重いんだ彼のところもみたいなさ、
その辺のバランスはすごくよくできていると思います。
まあもともとその原作の中でも描かれていなかった部分みたいなものをこううまく広げることがアニメとしてできたのかもしれないですね、キャラクターに対してね。
うん、
そう思うとこの2人って結構ネトゲってどういうこう窓口で始めるのか、本当に普通にリアルに友達同士でやろうよっていう人もいれば、そうすると森子も桜井さんもどっちかっていうとマイナスな方から入ってきてるっていう感じがちょっと似てるのかもしれないですね。
あ、
寂しさとかっていうのを埋めようとするっていう感じが、そういうところも気があったのかなっていう感じはありますね。
うん、
しかもゲーム内ではそれなりに明るくどっちも振る舞ってたわけだからね、 昔からね、うん、前のゲームからね、うん、まあ、仮面つけることでできることみたいなことがやはり人の救いになったりもするんだよっていう部分で、そのネトゲのプラスの部分をすごく描いているところでもありますよね、うん、
こそっとさんからのコメントです。第2回特集ありがとうございます。ファンタジーのような偶然の重なりによって距離を縮めた森子と桜井ですが、それを感じさせないリアル側の声優陣の講演もさることながら、現在までの原作エピソードをきれいにまとめてくれた制作陣にも拍手を送りたいです。この作品でもう一つ評価したいこと、中島めぐみさんが歌うオープニングです。最近のアニメのオープニングは作中の声優が歌うかタイアップで作品の内容が盛られていないことが多い中、時に林を森に隠してというフレーズは作品にカチリとはまりました。原作が始まった頃、インタビューで黒曜先生が最後は決まっているというお話をされていたのですが、願わくばこんな風に二人が幸せになるような、そんなことを思わせてくれるアニメバージョンでした。はい、ありがとうございます。
いや、オープニング良かったですよね。
曲は良かったですね。あの後ろのがちょっと悲惨なことがあったりとかしましたけど、
はいはいはいはい、ラストはね、だからオープニングもエンディングもそうですけど、うん、うまいことそのなんかいろいろ膨らませて思わせてくれるような、あと作中でそのね、その森子の暗い過去みたいな部分っていうのはそこまであえて描かないでオープニングだけで済ませている部分みたいなことはいいですよね、やっぱりね。
いいですね、見やすくなりますね、すごく、うんうん、作品のこの話は暗い話がやりたいわけじゃないっていうのもちゃんと守れますからね。
そうですよね。でもちゃんと最終話では森子は一歩進めるような感じになっているので、うん、まあとりあえずこれで森子は大丈夫、まあ桜井さんもいるしね、まあ桜井さんもゲームの仲間もいるし、うん、まあ、大丈夫なんじゃないのかな、社会復帰できそうぐらいな感じで、
うん、
でもゲームはちゃんと続けるよ、楽しくやり続けるよって、まあ、あの夫婦、まだ夫婦じゃないけれどもあのカップルなら、まあ、ゲームの片方がゲームのやりすぎてどうこうみたいな問題は 発生しないんじゃないから、分かんないけどね、これ実際に結婚してみるとね、
う
ん、
まあ、でもオンオフの切り替えははっきりしてる方だから2人とも大丈夫そうな気もしますけど、うん、
そうなんじゃないのかなっていう気はしますし、まあ、お互いその同じ趣味を持ってるのが幸せなのかどうなのかって、こう様々な意見はあると思いますけれども、まあ、あの2人に関してはそれが非常に出会いにも、まあ、出会いでもあるしね、2人のね、
うん、
こうプラスの方に働いていくんじゃないのかなと、お互いのあのなんていうの、奥手な感じもお互いにね、
うん、いやだってもしこれで一緒になったりとかしてずっと2人でゲームやったりしても先輩がいるじゃないですか、
はい、
ゲームの中に、
はいはい、ああそうですね
割とこうだからそういった意味でもなんか未来明るいなって思って相談できたりとかね、なんかあるかもしんないしみたいな。
結婚式まで行かないんですかね。
いやー、
まあね、原作正直止まってますか、救済したままずっと何年か経ってるわけなので、
あらしいですね、
はい、原作の続きがない以上こう、ね、アニメとしてこれより先は描けないのかもしれないですけれども、こうなんていうのかな、先の想像どうしてもしちゃいますよね。結婚式まで見たかったかな、
うん、キャラクターを見ていたいっていうのもあるし、あの今回の本当のとさんがすげえ可愛いんで、あもっと聞きたいっていうのもあるし、
そう、
ね、最後の方とか、そういや最初あのリリーさんも最初から、うん、あ綺麗な声だなって思って聞いたんですけど、途中からなんかちょっとどやり出すじゃないですか、
はい、
フンスフンスみたいな感じの、うん、あれがまあ可愛く思えてきたりとかね、いやこいつ中身男なんだけどっていう、
そうね、ちゃんとあのお互いが中のキャラクターと、うん、まあ、ちゃんと声優さん違いますけれども、うん、このキャラクターの裏にいるのはこの人だっていうのがすごく伝わってくるような、まあ、発言も含めてね、うん、セリフも含めてなっていってるっていうのがすごく伝わってくるようなお話だった。だからこれキャスティングもうまかったですよね、
よかったですよね本当に。
リアルの方は経験豊かな人たちがやって、ゲームの方は比較的若い声優さんたちがやってるっていうね、その組み合わせもわざとのキャスティングだったという話ですけれども、いやそれがこれだけぴったりハマるんだなっていうね。いやあのやっぱり本当にあの素の演技っぽく見えるのとさんですよ。新たなる萌えを生み出しましたね。
いやそれは思います、
うん、
なんか森子ちゃん笑い方が可愛らしすぎないところとかいいですよね、
うん、
だってやっぱりねみそじですからねキャラクター的にね
明るい干物感みたいなのとか、うん、
でもちょっと
絶妙なバランスじゃない、
微妙な色っぽさもあったりとかする時がまたね、
うん、
隙のある感じとかすごいいいなって思いますね。
隙ありますよね本当ね、あの隙のあり方はすごく 理想魅力、
あれ小祝い悪い男だったらかっさらってってると思うんで、はいはい、本当あいついいやつだなと思いましたよ、うん、見てて
あれ絶対あの持っていける口だと思います小祝いさん。
だってあんな隙だらけの女の子、はい、持ってっても全然
はい、持っていけると思いますね、思いながら見てました
私は、
はい、確かにね、でしかも捨てても怒らないタイプだと思いますよ
恐ろしい話になって
た、はい、まあ、そんなだから良かったんですよそういう人だからこそ出会ったのが桜井で良かったわけですよ、
本当ですよ、うん、本当良かった。
お互いその小祝いも2人のこと心配してるし、周りのほらあの神戸たちもあいつらどうしたんだろうって気にかけるじゃないですか、うん、
はい、
やっぱそういうあったかい雰囲気が僕はこのアニメ好きでしたね。
だからこそ最後もゴールインまで見たかったなっていう感じ、ね、
うん、
ありますよね。2人のファーストキスとかも見たいしさ、2人のこう、
あ、そう、そうですか、
俺は見たいですよ。
あ
とはこう付き合うってこうお互いが好きって言い合うシーンとかも見たいですよ。
なんかその辺僕あれなんですよね、あの神戸たちと同じぐらいの距離で眺めてたいなっていうの
がニヤニヤしたいもん見ながら
そのなんかもうキスシーンとかをアニメのシーンとして見たいかって言われると僕はそこまでじゃなくて、あのゲームの中でおあいつら最近ちょっと仲良くなんかなってきてる
具合
が高くなってきたなみたいな、そうそうそう、う
ん、
それぐらいのテンションで見たい。
で、ある時突然チャットで僕たち結婚しますって言われて、えーってなる感じが、
マジでってそう、おお、まあようやくみたいな感じがしたい。
うん。
その時にあの林くんがどれぐらいの芝居でやるのかなっていうのがかなり気になるよねっていう
見てみたいすごく、うん、
結婚式はどうせやるんだったらあのゲーム内とリアルとどっちもやってほしいとかさやっぱり
うう両方やってほしいめっちゃスクリーンショット撮りたいまずゲームで、うん、
まあその辺のゲーム内の手配はねあのリリーさんが配下金だからすぐできるんじゃないかっていう
そうリリーさんはウェディングドレスを着るわけですよ
狂ってる
そう見てみたいじゃないあれだけのこの洋服マニアのね
うん
スペシャル衣装を着てですよ。
意外とゲーム内の結婚は早いと思いますよ。なんかそのゲーム内で結婚式を挙げると特別なアイテムがって言われたらやるでしょ。怪人だもん。
パラメーターが上がりますとかだったらやるだろうね。
でもそれゲームないだけで済めばいいけれど、今あの二人意識してますから、もうそうなるとこう
ちょっとか、ね、そこの障害が生まれてくる。
もうこう。そこ結婚するってことはそっちが先でいいのみたいなこうなんかお互いもう真っ赤になってるのが想像できるでしょ
結婚システムが導入されましたっつったらあそこのあのもう夫婦になってるところはおっしゃーっつってあんたたちもやんないよみたいな感じ言われるとドギマギしだすみたいな、
ええ、
ほらもうそのまんま結婚式だよリアルでも
ほらなんか見てみたくないですかやっぱりそういう
シーン完全に野獣馬や
いやまあでもねそういうふうにこう思わせてくれるほどこのアニメはいいアニメ化だったんだろうなと思いますよ
楽しかったですね
楽しかったです本当にねまああのなかなか自作っていうのは難しいのかもしれないですけれども
いやでもほらエンディングでやってないシーンとかあるじゃないですか
そうですよ他のキャラクターがねこうあの子ピンポン押してるあの子一体誰みたいなさ
ライラックちゃんじゃないんですかあれ
とは思うんですけど、うん、でも結局リアル出てないじゃない彼女
そうですねでもねあのライラックにしろあの藤本くんにしろ、うん、あの結構途中のあの何ですかあの金髪のいたじゃないですか私の応援したやつにしか出てないとかそうみんなあの好感を持てるキャラクターすごく多いからやっぱその辺は見たいっすよね
各自のねその、まあ、この作品はこうネットゲーあるあるではあるんだけれどもそのリアルの描写が基本メインであるっていうところがすごく面白い作品なわけでだからこそやはりゲーム内にしか出てこなかったキャラクターっていうのはちょっとやっぱりもっとね掘り下げた部分っていうのは見たかったなっていう気は2クールぐらいでね
そうですね、
うん、そういう気がしてしまうのがちょっと残念だったなっていうねこうプラスの方の残念ですよねもっと見たいっていうね、うん、部分ではありましたけれどもいやでもそこまでの気持ちにさせるいい作品だったと思います今日の特集は
ネト中のすすめ特集パート2でした
そこアニ
そこアニサポーターズ募集中そこアニの運営を応援していただくサポーター制度そこアニサポーターズ1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけますサポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント
まだ見ぬ世界笑顔涙思いを全て込めた胸躍るストーリーね今聞かせて
さあということでお送りしてまいりましたそこアニです。来週の特集はいよいよ来ます。
2017年秋アニメ最終回特集です。
はい、1人1作品この作品が面白かったっていう、はい、人に勧めたいっていう作品への投稿1作品お待ちしております。複数名義での投稿はお断りいたします。投稿の宛先
そこアニ .com まで番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
私は最終回に向けて一気見したアニメ語りずに投稿来てほしいちょっと待ってます
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、SL さん、BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、お手やおいさん、 ニセクモスケさん、SQT さん、金猫さん、猫ひたさん、今年もありがとうさん、こそっとアット恥ずかしんださん、シューワアット小説家になろうにて執筆活動中さん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今年もたくさんのサポートありがとうございました。それではまた来週もお会いいたしましょう。お相手は私クムと
田中美希と
タマと
牧田光平と
小宮明でした。
大好きなあの歌を歌うんだ。あ、最悪へこむそんな時も見ちゃうんだ。そしてまた立ち上がり歩くの。劇作も変わってしまうけど、人間に不況もすぐ知る。じゃ努力勝利で掴むの奇跡を。そこそこ
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。